皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、8月14日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は都市が放棄される時です。都市、町が放棄されるっていうことは歴史上決して珍しいことではないんです。四大文明の栄えたところもみんな都市が放棄されておりますし、例えば、青森県の三内丸山遺跡でもですね、ある時その縄文人たちがそこを捨ててって、どっか行ってしまったわけですね。で、今で言いますと、例えば、バグダッドとかですね、シリアのダマスカスですね、こういうところはもうなんか戦争で普通に暮らすことができないんで、完全に放棄することはできませんけども、多くの人たちは街を去っていってしまいましたね。あるいはデトロイトですね、デトロイトの破綻についてはこの間ニューヨークタイムズが非常に興味深い意見記事を載せていて、あれでしたね、要するに単に自動車業界が破綻したからじゃないんですよと、貧富の格差の拡大、それからいろんな教育の矛盾なんかが全部寄り集まったものなん で、あれはやっぱりアメリカ衰退の一つの、典型例である。だから同じようなことが明日あなたの街で起きないとも限りませんよということが書かれていました。アメリカも本当に日本以上に地方の衰退がひどくて、ゴーストサインみたいになっちゃったところがたくさんあるんですが、本当に実はですね、多くのところで今都市の放棄というのが行われているんです。あるいはその不良債権で都市が放棄されたみたいなのもありますよね。初めからゴーストタウンになっちゃったところもありますけども、金が払えなくてみんなその家を捨てて出てったと。空き家になってるとそれ治安上危ないんで、その空き家壊しちゃうってことがあるんですね。ですからそこ平らな土地に戻っちゃうわけで、なんかあっという間にですね、その住宅地が平らな都市な場所になっちゃったというようなこともあるんですね。さらにその、今日本の中で本当に恐ろしいのは災害による都市の放棄ですね。陸前高田とかですね、あるいは南三陸は本当に津波で市の中心部が流されてしまったわけです。大槌町もそうですね。そうなってくると新しい町はその津波の来ないところに作るしかありませんから、今までのその中心市街地はこれ放棄されるわけですね。新しいところに町を移転するって形になります。それから福島の、原発の被災地もそうですね、もう帰れない町とかあるわけですから、そういうところは、全然違うところに町を作るなりなんなりしないと、少なくとも今あるその町は全部放棄するしかないんですね。どうでしょうか、なんか土地を放棄するっていうことがすごく身の回りでたくさん起きてると思いませんか。これは間違いなくですね、今の文明が行き詰まってるってことですね。今の文明がもしこういう変化をですね、ちゃんと吸収することができるんであれば、こういう都市の放棄ということはしなくて済むはずなんです。昔、時代が変わった時ですね、古代ですね、古代、その天皇、日本のことですけども、この天皇制の時代があってですね、で、そこがその焼き払われる。それから今度、その武士の時代になっても、またそれ焼き払われる。都市ってですね、何回もこう焼き払われて、いるわけですが、焼き払われても、またそこに都市が再建されること、同じ場所に再建されるってこともよくあるわけです。それ外国でもそうですね、エルサレムなんてのは何回壊されても、その上にみんな新しい町ができてますね。しかし、この放棄されると、二度とそこに人が戻ってこないところもあるんですね。ですから、こんな感じで、その文明というのはですね、限界を迎えた時に、もうその今の町が、今までの文明のその象徴としてのこの町が変化を吸収できなくなった時に、全てがこの投げ捨てられていくわけですね。都市が荒れるっていうのも、言ってみれば、都市がその放棄される一つの前兆現象ですよね。ある種の焼けくそになった世界がそこにはあるわけでありまして。だからどう見てもですね、今これ世界を見てみると、この都市の放棄とそれに伴うこの文明の荒廃というのがセットになってやってきてるんじゃないかなと思うんですね。そういうことを考えたときに、我々が一つ、考えなきゃいけないことは、このままですね、日本を運営するっていうことは難しいんですよね。ですから、 どこに街を作るかということ以上にですね、今と違うやり方で新しい街を作らなければいけないということだと思うんです。同じようなですね、高層ビルどんどん建てたり、同じような開発やったって何の意味もないし、そういうことやっててもなんか疲れ切ってしまうばっかりなんですね。で、やはりこの日本の場合はですね、まあおかげさまで、なかなか世界みたいなこの戦乱でね、戦乱で国を追われるっていうことがありませんので、まあ日本の場合でしたら、やはり天変地異に強いところに街を作る。まずこれが基本で、大体その辺で一つ収まるんだと思うんですよね。これ大陸に行きますとですね、まあ例えば領土紛争をやってて戦争をやってますと、まあ地形がいいとか悪いとか言ってる場合じゃなくて、どこなら弾が飛んでこないかって話になりますから、それは非常に深刻なことなんですけども、まあ日本なんかの場合であれば、とりあえず今の日本は低いところに人が集まりすぎてるわけですよね。ですから洪水とか、あるいは津波とか、あるいは低いところと山の境目のところで崖崩れだとか、そういう問題が次々に起きてしまうわけで、もう少し高いところに分散して住んだ方がいいわけですね。縄文人と同じような感じですね。今特に海面の上昇というのは問題になってきておりますが、まあ、地球温暖化ってこともありますし、それから東北地方に行くと分かりますけども、津波来たところはあれ、津波の前に地震で地盤沈下してるんですね。だからものすごく海面が高く見えますよね。だからああいうことを考えると、やっぱり縄文時代にあった縄文海進といわれる水位の上昇のあれにそっくりでありまして、やっぱりこの高いところに町移転するのが一番賢明ですよね。で、そこで少しゆったりですね、町を作っていけば、あんまり余計な心配しないでもですね、十分に我々暮らせるんじゃないでしょうかね。いわゆる健康で持続的っていう言葉がですね、なんかそのまま実感できるような、まあそういうことが多分できるんじゃないかと思うんですね。さらに政治のことですね。やはりこの日本の歴史をたどってみても、中央集権か文献化かっていうのが非常に大きな枠組みとしてあるんですが、日本はもともとですね、地方それぞれに個性のある国柄なんですよ。何にもないところにですね、誰かが一気に植民して作った国っていうわけでもなくてですね、まあ2000年ぐらい前には随分大陸からいろんな人が来て住み着くわけですが、それもやはり昔の生き方を尊重しながらそこに住んで役割を果たすという形で、まあ行ってきましたから、やってきましたから、地方ごとにですね、それぞれ個性を残しながらずっと日本という国が作られてきてるんですね。ですからこの政治も同じでありまして、まずその地域で誰ならリーダーたるべきものなのかということで、地域がまずリーダーを選ぶ。で、その地域を選んだリーダーを中央が任命する。まあそういう形で政治は成り立っていたわけですね。ですから今のように落下さん候補がどっかから来てですね、議員だって威張るとか、ああいうことはですね、そもそも国柄に合わないことなんだと思うんですよ。で、その地域もですね、結局今、国が錬金術をやってね、どんどん金吸って撒いてるから、まあこの金のブローカーが政治家だっていうんで、なんかろくでもないのがですね、バッジをつけてその辺をのさばると。で、そのろくでもないやつに群がってですね、金を欲しいやつがまた群がると。まあそういう悪しきですね、循環が続いてるんですが、まあ錬金術ももう続かないでしょうから、まあ錬金術が終わりになるとですね、まあそういう金の縁による政治は消滅するわけですね。市町村合併をして、村役場、町役場がなくなったところに見ればよくわかりますね。もう金の縁でつながった政治と民間の関係っていうのはもう消滅しますでしょ。まあ国全体で見てもあんな風になるんだと思うんです。で、問題はその後ですね。やっぱりそこで本当に自力のある人が出てきて、次の舞台を自分たちの力で作っていくわけでありまして、政治は本来の姿に戻ります。要するに横型チームワークなんですよ。横型のリーダーシップで、みんながそれぞれに自分の強みを生かして共同していかれるように、いろんな調整をするってことですね。お金を持ってる人、土地を持ってる人、実力を持ってる人、知恵を持ってる人、それを横につないでいくのが政治であって、同時にその自分の地域とよその地域をつなぐのも政治なんですね。これを全部こうやっていくっていう仕事になります。ですからそれは非常に丁寧な仕事が必要になるわけでありまして、 中央で全部考えて、なんか一律にできるってもんではありません。したがって、本物の地方分権っていうのは、相当私は活発に進んでいくんじゃないかなと思うんです。もうすでに東京以外のところでは、もう東京に頼っててもしょうがないっていうんで、みんな自力でいろんなことやってますよね。まあ、外国や国内に対してもですね、自力でいろんな仕事を広げてって、みんな新しいフロンティアを開きつつあるわけですが、まあ、それがですね、本物の21世紀のやり方だということですね。それから、日本という国はもともとその文化というのは非常にその厚みが深いものがあります。これまでどうしてもですね、この、まあ、金銭的なね、ものに押されて隠れてしまっていたその文化とか芸術っていうのは、またこれはおそらく復活してくるんでしょうね。その都市にはその祭りがつきものでありまして、やはりそこには宗教的規範とか哲学っていうのもつきものなんですね。ですからその街っていうのはそういう精神的なもの抜きには全くできないものがあります。例えば、社会主義の、あるいはかつての、社会主義時代の中国、まあ今も社会主義って言うらしいんですけどもね、あれを、まあかつての、まあ本物の社会主義時代の中国っていうのもですね、あの建物とか街ビルとすごく規則正しくなってましたね。非常に合理的に作ってありました。あの合理性っていう本物の無神論こそですね、社会主義の特徴じゃないかと思うんですね。まあそうやってその街というのは常にですね、そういう歴史とか文化、さらにその哲学、宗教というものを含んで作られていきますから、だからこれからみんなそれぞれ何を思ってるか、何を大事と思ってるかということで、その街が作られていくんでしょうね。三内丸山遺跡なんか行くとは、その集落の真ん中がこんもりとした丘になってですね、でそこは実はそのゴミ捨て場だったんですね。まあ、当時のことですから有機物のゴミだと思うんですが、それをどんどんどんどん積み上げていって、その越え高い山になったと。ゴミの山と思うかもしれませんが、あれは言ってみればその栄養価の高い土になってたんでしょうね。いろんな有機物を埋めていきますから。だからその豊かな土こそですね、なんか自分たちの宝というふうに思ってた可能性はありますよね。まさに土器の時代ですけども、まあ、様々なそのね、土偶なんかも出てきておりまして、実にそのユニークなものも多くて、まあそれがどういう意図で作られたのか、それはわからないわけですけども、何か縄文人の精神世界というものがそこにあって、その上ではその町というものがあったってことは間違いないと思いますね。もうですからアベノミクスもここまで来るとですね、もう全部終わりだと思うんですね。もうすでに4月でピーク打ってて、ですから GDP 成長率も、13に比べて主力は下がってましたでしょ。で、やっぱりこのまま黙って待っていてもいいことはないっていうことはみんな大体分かってきたと思うんですね。で、そうなってくるともう今までのやり方は一応全部これやってみたっていうことになると思います。金をばらまくっていうことも含めてですね、大体その、まあ、全部やってみたわけで、こっから先は質の違う形で世の中を作り直さなきゃいけない。しかもそれは政治家とか、あるいは大企業の連中にはできないことをやらなきゃいけないんですね。彼らはもうとにかく清朝末期の最後の人と同じように、最後宦官が PB って言ってですね、清朝のあの館から逃げ出してくるわけですが、彼らはそういう運命ですよね。最後までそこにこもってですね、なんとかすると。で、逃げる奴は逃げるんだけども、とどまる奴はとどまるということしかできないんで、やっぱりそこは全く外の人たちが考えていくしかないと思うんですね。私はそれはですね、焦らずともチャンスがたくさんやってくると思うんです。まずやはり今回はもうこの後に及んでもその考え違いしている人たちが非常に多いんで、この縦分けということがですね、やっぱり基本に起きているということを我々はどうしてもこれ認めざるを得ません。なおかつ全員が同じバスに乗って同じところに行くという形で社会を変えるということは今非常に難しいということですね。昔のその資本主義と共産主義、自由主義と全体主義の対決のように、その違っていながら実は同じボートに乗っているというもんでもないんですよね。あれ、同じボートに乗っていて、そのボートを右に持っていくか左に持っていくかってのは右翼か左翼かでしょ。だから実は同じボートに乗ってんですよ。五越同州でどっちがその船長になるかで争ってるわけですね。しかし今違うと思うんですよね。その船そのものの意識というものが違う。なんかやっぱりこのお金で結ばれた、あるいはこの契約で、この利権で結ばれた連中だけが徒党を組んで、あとはもうね、その船から落としちゃうと。だから失業者もどんどん出すわけだし、それは国も壊しちゃうし、 福島のようなね、放射線で汚染されたところはもう見捨てようとしてるし、昔はその全体主義だろうが自由主義だろうがですね、要するにそういうことはしちゃいけないんですよね。結局その資本主義でも社会主義でも失業を出すってことは悪であって、一人残らずですね、やっぱり面倒を見るようにやっていくっていうのがですね、基本なんですよね。だからやっぱ同じ船に乗ってるんですけど、今そういう感覚じゃない。だからその彼らから見ればですね、自分の船の中にはみんな入れたくないと思ってるんでしょうが、船降りた人から見ればなんかそれ泥船でありましてですね、気がついたらどんどんどんどんこれ水が入ってきて浸水しつつある。だからどんどんどんどん海に落ちていくんだけど、真ん中だけはまだなんか居座ってるという、そんな感じでしょ。だから今回がいわゆる普通の政治の形で権力闘争みたいな形で済まないのは、この縦枠のプロセスが入ってるからなんですよ。で、この縦枠のプロセスはですね、やっぱその人の思いとか価値観、これが基本になってますから、その目に見えないところでの縦分けなんですね。ですからどうしてもなんかその愛入れないとか、どうしても理解しがたいっていうものがあって、で戦うっていうことをあまりしないんですね。戦うっていうのはさっき言ったように同じ船の中で争ってる、進路を争うってことだから、実は今の方がはるかに空間が広いっていうのは皆さんお気づきでしょうか。戦うっていうのは空間が狭いから戦ってるんで、空間が広いと戦う必要がないんですね。隣の場所行って全然関係なくやればいいんですね。今実はそういう人たちが、どうでしょう、この15年、20年、特にこの10年ぐらい、すごく増えてきた感じがします。まあね、しょうがないから食うためにはですね、変な上司の言うことも聞いてるんだけども、まあしかし自分の魂はそこにはないよという人まで入れたら、これはほとんどそんな人たちが増えてきたんじゃないでしょうかね。まあそれでもそこにはやっぱりいろんな価値観の差がありましてですね、まあその人の思いと、まあ実力によってですね、それぞれ価値観の差があって、それぞれこうなんかその生き様っていうものがあるんですね。ですからこの縦分けっていうものがありますから、全部が同時に動くってことはない。そうするとやっぱり流れを作っていくってのが世の中の変化の基本なんです。まあこのインターネットラジオ放送もそういうことだと思うんですが、やっぱり流れを作っていくとですね、多くの人たちがまあこの方向性だっていうところになんとなくみんな集まってくるんですよね。で、ですから互いにこの連絡を取り合うっていうことなくてもですね、なんか同じ流れに乗った人たちがどんどん次々にですね、同じような行動をまあ起こしていくと、自己組織化して起こしていくという感じになっていくんですね。まあこうやってなんか縦分けしながらこの時代が進んでいくと、でおそらくですね、非常にシビアな形で最後はソドムの街の最後というか、あるいはこの都市がいよいよなくなる時の最後みたいな、一大事件が多分起きるんだと思うんですね。引き続きエルイエロ島はですね、群発地震がまた強くなっていますね。増えていますね。あれアメリカ西海岸もヨーロッパも危ないですね。で、日本はもちろん前からね、そういう危険がこうあるわけですけども、なんか本当にこの最後、その今、最後の最後の縦分けの一番最後というのは、やっぱソドムの街の最後のようにですね、一瞬でなんかこう終わってしまうようなことというのが大きな街で起こるんじゃないんでしょうか。311というのはそれに対するすごい大きな警告だったんじゃないんでしょうかね。で、同時にその311の後もまさにその縦分けによっていろんな人生がそこで見えてきたわけですよね。それは被災地の人たちだけではなくて、それを見ていた人たちも含めて、まあその中でおのずとリーダーが出てきて未来を作り始めたわけですが、まあそれが一つのひな形となってですね、実はこれから日本も変わっていくんじゃないかなと私は思うんですね。だから本当にこの少なくともこの10年ぐらいの間、ロハスが広がっていく中で新しい価値観と行動を持った人たちが本格的に今日本中にこう出てきました。で、その一方でどうにもならない人たちが安倍の周りに集まってですね、なんかわけのわからないことをやっている。で、これは本当に見事な縦分けが広がってるわけですね。で、これがやっぱりある時ガタッとその変わる時が来ると思うんですね。やはり終わりのものは終わりになる時が来る。ポイントはやっぱそこだと思うんですね。ですからいろんな意味でこれから横に連携していくっていうことが本当に必要になってくるんじゃないかなと思うんです。しかもそれはただ単にですね、利害損得でっていうんではなくて、要するにそれぞれ同じ思いを持ってやっぱりそれぞれに前進していくという緩やかな連携ですね。これが今一番重要なんではないんでしょうかね。 一つなんか同じ船に乗っけてやろうとしても、それは無理になることが多いですから、そんな形で政治もですね、当面は緩やかな形で進んでいくんではないかと思うんですね。まあそういうふうに考えてくると、今のなんかね、近代という時代とはだいぶ違う時代がもう目の前にこう広がりつつある状況でありまして、ですからこの最後のですね、大整理のところ、いろいろ大変なところになってくるでしょうから、皆さんそれぞれにですね、未来を考えて行動していただきたいと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、都市が放棄されるときということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。